ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
レスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアはトルコとのより強力な協力関係の構築にコミット。エラランガ大臣はインドネシアが経済成長を維持することに成功していることを伝えた。最初のニュースです。インドネシアのレッドマルソリ外相は、インドネシアはトルコとのより強力な協力関係の構築にコミットしており、世界の平和と繁栄に貢献できると述べました。インドネシア外務省は、レッドマルソリ外相が5月1日水曜日トルコを訪問する際、両国間の緊密な関係は昨年7月にトルコのハカン・フィラン外相がジャカルタを訪問し、これにインドネシア外相がアンカラを訪問したことで堅調となったと報告しました。レッドマルソリ外相は、両国はインドネシアトルコ包括的経済連携協定の締結を加速することにコミットしており、今年第5回包括的経済連携協定を5章開催する計画を歓迎すると述べました。両外相は軍事防衛対話の開催にも合意しました。それとは別に、レッド外相はインドネシアとトルコはパレスチナ問題への対応において同じ原則を持っていると述べました。インドネシアは二国家解決とパレスチナ人の国連完全加盟に向けた信頼できる和平プロセスへの支持を再確認します。次に、インドネシアのエラランガ・ハルタルト経済調整大臣は5月1日水曜日、イギリスのロンドンのブルームバーグテレビの生放送のインタビューで、インドネシア経済の前向きな発展を伝えました。エラランガ大臣は、政治的安定はインドネシアが経済変革を継続するための資本だと述べました。エラランガ大臣は、世界経済環境の複雑さの中で、インドネシアの経済パフォーマンスは進歩しており、回復力を示していると説明しました。2023年の時点で、インドネシアは 5.05% の成長を遂げました。エラランガ大臣は、総選挙の準備と実施期間中の過去2年間、インドネシア経済は質の高い成長を続け、インフレは抑制され、ルビア為替レートは均衡を保ったと続け加えました。次に、カナダのジャスティン・トルドー首相は5月1日水曜日電話で、プラボー・ソビアント次期大統領に祝意を表しました。会談の中で、プラボー氏とジャスティン・トルドー氏は、カナダ・インドネシア包括的経済連携協定の交渉を含め、両国間の協力協会のコミットメントを強調しました。トルドー首相はさらに、インドネシアのリーダーシップは地域レベルでも世界レベルでも重要な意味を持つと述べました。そしてプラボー氏には、インドネシアとカナダのパートナーシップを強化するために提供できる多くのアイデアがあると信じています。プラボー氏とトルドー首相が話し合った問題の中には、インド太平洋戦略の継続実施や国務省ガバナンスで協力する機会なども含まれました。両者はまた、2024年末に予定されているチームカナダ貿易施設団のインドネシア到着についても触れました。次に、外務連邦開発局の在日太平洋のイギリス国務大臣アンバリ・トレブリアン氏は、 イギリスが OECD 先進国クラブ CPTPP のメンバーとして参加するインドネシアの意向を支持していると強調しました。水曜日、アンダラ通信社が引用したように、あんまりダーゼンは貿易協定を活用し、長期的に付加価値を得るために企業を巻き込み、共通の見解を構築することを提案しました。以前、アンマレダーゼンは4月30日火曜日ロンドンで、インドネシアのエラランガ経済調整大臣の訪問を受けました。この会談はアンマレダーゼンが2月29日にジャカルタを訪問した際を、ヘンデース訪問となりました。その会談でエラランガ大臣は、環太平洋パートナーシップのための包括的及び先進協定の参加に対するインドネシアの関心を表明しました。先進協定にはオーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナムの11カ国が加盟しています。最後のニュースです。パレスチナのイスラム抵抗運動ハマスは5月1日水曜日、イスラエルがガザ地区南部のラファ一を攻撃した場合、イスラエルとの停戦交渉は中断すると発表しました。レバノン協定の多く、アルマドル、テレビ局とのインタビューで、ハマスの高官オサマ・ハムダン氏は、イスラエルがラファに対する軍事作戦を開始した場合、イスラエルとの全ての建設交渉を停止すると述べました。ハマス当局者は、ハマスの抵抗運動には、依然としてパレスチナ人民を守る力があると強調しました。以前、イスラエルのベニヤミン・ネタニヤフ首相は、ハマスとの合意の有無に関わらず、イスラエルはラファに入り、ハマス大隊を壊滅させるだろうと述べました。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。共和ソロモン諸島の新首相が選出されることについてお伝えします。ソロモン諸島の議員は5月2日木曜日、ジェレミア・マネレを新首相に選出しました。マネレ氏は、2020年4月17日の総選挙で勝利した国会議員49名の中から非公開投票で31票を獲得しました。マネレ氏は最初の演説で、ソロモン諸島を誠実に統治し、国益を優先すると約束しました。5月2日、ジャパンタイムズ.co.jp が引用したように、彼は経済の改善と COVID-19 パンデミックからの経済回復に向けた前進に重点を置く、強国一致政府を樹立すると約束しました。マナレ氏の最初の演説での約束は、彼の政権が厳格で分裂を招くと考えられていた、ソガバラ氏の政権とは異なることを示しています。しかし外交政策に関してマネレ氏は明確な説明をしません。多くの人はマネレ氏が前政権の外交政策を採用あるいは継続すると予想しています。マネセソガバレ氏は首相としての5年間の在任中、親中外交政策を掲げました。太平洋の島国であるこの国は、中国政府とイジレの安全保障関連協定に署名したことが知られています。ジレマヤ・マネレ氏が親中政策を継続しているの事実であれば、ソロモン諸島と米国、オーストラリア、ニュージーランドなどの伝統的なパートナー国との関係が緊張するのではないかと多くの人が懸念しています。しかしこれはソロモン諸島とこれらの国々との日国間関係に影響を及ぼします。マネレ氏は親中政策を継続しているものの、オーストラリア、米国、ニュージーランドなど西側諸国との関係で対決姿勢をとっているとは考えられていません。マネレ氏はマナセ・ソガバレ氏と比較して、国際的なパートナーとの経験が豊富です。外交官としての経歴を背景に考えると、マネレ氏は西側諸国との関係には慎重になると考えられます。おそらくこれを認識していたのか、オーストラリアを含む西側諸国の指導者たちは、マネレ氏の選出に何の懸念も示しません。オーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相は、ソロモン諸島と緊密に協力する余裕があると述べました。アルバニーズ首相は、ジャパンタイムズ・コルト JP が引用したソーシャルメディアプラットフォーム X で、 オーストラリアとソロモン諸島は親しい友人であり、両国の将来は繋がっていると述べました。オーストラリア首相はマレーシアと協力することを楽しみにしている。心配する必要はないというオーストラリアの自然に、米国やニュージーランドなど他のソロモン諸島の伝統的なパートナー国も習うことが期待されています。それは太平洋における調和の取れた平和的な関係が維持され続けるためです。これでコメント終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1985年5月3日、インドネシアのボクサー、エリアス・ピカル氏が IBF 世界ボクシングのタイトルを獲得したことから始めます。エリアス・ピカル氏は1960年3月14日にマルコス中部マルコ県サパルワ地区ウラスで生まれました。彼は1985年5月3日にジャクルタで観光区のボクサーチュンジュードに処理した後、国際ボクシング連盟 IBF スーパーフライ級のタイトルを獲得した最初のインドネシアのボクサーです。次に1993年5月3日、先ほど受理が宣言されたことについてです。5月3日の成果ほど14年記念日は ほどの自由の基本原則を記念し、世界中のほどの自由に対する攻撃からメディアを守り職務中に命を出したジェネリストに敬意を払うことを目的としています。世界ほど自由では1993年に国連総会によって宣言されました。この指定の平均には1991年にアフリカのジェネリストによって発行されたインドフォック宣言がありました。最後に2006年5月3日アルメニアの国会社のアイバスキが国会にストライクしたことについてです。2006年5月3日アルメニアのアルメニアの国会社所属のアイバスは322100はロシアの都市措置近くの国会にストライクしました。この国旗はアルメニアのズファルナッツ市から措置に向けて引っ越していました。そして措置国際空港の滑走路に着陸しようとしましたが中止して際着陸を試みた後海に墜落しました。この事故で6機の乗客113人が死亡しました。この事故は2006年に起きた初の大規模民間航空事故でした。これで今日の歴史を終わります。
Ingatkan kau kepada embun pagi.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語をお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府はヨルダンに対し、輸出市場と農業投資へのアクセスを開放するよう奨励していることについてお伝えします。インドネシア政府は農業省を通じてヨルダン政府に対し、輸出市場アクセスの開放と農業分野の人材育成に関連する投資協力を強化するよう奨励しています。アンダラス新社が引用したように、アンディ・アムラン・スライマン農業大臣は、5月1日水曜日ジャカルタでの声明で、農業省で在インドネシアのヨルダン大使スラク・アル・オム首相の公式訪問を受けたと述べました。会談中、アムラン大臣はヨルダン政府に対し、輸出市場協力と農業分野における人材育成を強化するよう奨励しました。アムラン大臣はインドネシア政府は覚書に直ちに証明したいというヨルダン政府の意向を歓迎すると述べました。農業省は文書の最終決定プロセスに向けて外務省とさらに調整する予定です。農業大臣は世界が現在不利な立場にある課題を共有するとインドネシアとヨルダンの協力は非常に戦略的であると信じています。アムラン大臣によると、インドネシア政府は覚書の証明により、インドネシアがより緊密に協力して、気候変動、地政学的な緊張、コフル住居の影響、人口増加など将来の農業開発における増例する課題に直面できることを期待していると述べました。農業省はインドネシアとヨルダン間の農産物貿易総額は約2612万アメリカドルであり、まだ比較的小さいと指摘しました。アムラン大臣は CPO、コーヒー、ココア、トロピカル、フルーツ、自家産物などのいくつかの優れた商品の輸出額が増加することを期待しています。アムラン大臣はまた、インドネシア農産物のヨルダンへの市場アクセスを促進するため、ヨルダン大使に支援を求めました。そして農業省が、インドネシアの将来の商品として、アメリカとトウモロコシの増産に引き続き注力をしていると説明しました。その取り組みの一つは、ポンプ技術と湿地処理の最適化によって、エルニーニョ現象を予測する迅速なソリューションを作成することです。これでインドネシア語を終わります。
Takkan jauh Yang aku tahu Cinta mudah datang dan pergi Yang aku mau Dekat denganmu Walau kini Kau dan aku Sudah sama-sama Ada yang memiliki Tapi tak Saling suka Kau ada yang memiliki Aku ada yang memiliki Namun kita saling menyayangi Hanya sebatas suka Aku memang seorang Pantas untuk dicintai Mungkin hanya engkau lah wanita Yang pasti bisa mengerti aku
rasa kau takkan jauh. Yang aku tahu cinta mudah datang dan pergi. Yang aku mau dekat denganmu. Walau kini kau dan aku sudah sama-sama ada yang memiliki, tapi tak ada yang bisa berubah karena saling cinta. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki, namun kita saling menyayangi hanya sebatas suka. Aku memang seorang lelaki yang tak pantas untuk dicintai. Mungkin hanya engkau lah wanita yang
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝える Voice of Indonesia のコーナーです。
リスナーの皆さん、Voice of Indonesia です。今日は、中部ジャワ州の観光地、チャンディ・テジョ観光村をご紹介します。中部ジャワ州のマグラン県を旅行するなら必ず訪れたい壮大なボロブドゥル寺院があります。しかしこの地域で訪れるべき興味深い場所はボロブドゥル寺院だけではありません。ボロブドゥル寺院からそれほど遠くないところにチャンディ・テジョ観光村と呼ばれる美しい観光村があります。チャンディ・テジョ観光村はマグランのボロブドゥル地区にあります。メノレ山の パノラマの景色を背景にこの村はもっともっとボロブドゥル寺院に行きたい観光客の中継地や宿泊地でしたが、今では新たな目的地に変わりました。チャンディ・レジョ観光村は山の斜面にあります。この村の南部にはメノレ丘陵と呼ばれる緑豊かな美しい自然景観があります。刺激的で違った体験をしたい場合はメノレ丘陵周辺、特にワトケンディルと呼ばれる場所で日の出の景色を探してみてください。この丘を探索すると素晴らしいパノラマを眺めることができるだけでなく、メノレ族の典型的で伝統的な農業システム、つまり観測農業についても紹介されます。観測農業システムでは一つの土地に一種類の植物だけでなく多くの種類の植物を植えることができます。チャレンジが好きならオフロードツーリズムに挑戦してみてください。チャンディ・レジョ観光村ではメノレ地域の起伏のある道路を通ってプロゴ川を渡りワトケンディルスポットで終わるオフロードツーリズムを提供しています。釣りが好きな方のためにチャンディ・レジョ観光村ではヤカゴアミと呼ばれる罠を使った伝統的な漁法があります。興味深いことに釣り場は川の中です。網を使った魚を得るという今までにない超刺激的な体験ができます。チャンディ・レジョ旅行する際はその定型的な手よりを味わうことをその定型的な手よりを味わうことを忘れないでください。そのうちの一つがマングピョンです。この手よりはプロゴ川の固有種であるビヨンの魚から作った、ココナッツミルクと美味しいキーロのスパイスで調理されています。家に帰りたいときは石彫刻工芸品などの代用的なお土産を買うことを忘れないでください。地元の人々はメラピー山の噴火で残った安山岩を掘って人形のモチーフブーとニューバッジを作っています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアは終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila ku jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan sayang. Bila ku jatuh cinta, aku melihat sang bulan sama dirimu. Peluk aku, ciumlah aku.
リスナーの皆さん、インドネシアより先ほどお届けしているファイズオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は、バリシマのデイジュ海世界水、フォーラムデイヨデンが5つの観光名所を訪問することについてお伝えします。バリシュ観光局は2024年5月18日から25日に開催されるデイジュ海世界水フォーラムデイヨデンの訪問に向けていくつかの観光スポットを準備しました。現在2種類のフィロドリップで5つの場所が選択されています。バリス観光教皇庁の直バグスペマユン氏は2種類のフィロドトリップは国家委員会のプログラム、すなわち博物館への訪問とメルカット行列または浄化活動だと述べました。バリ島観光協会はメルカト行列活動のためにタンパク質のディルタウンプロジンアミアセマルのフェンルカタムンブルジャティルタバナのペンルカッタの撮影の観光スポットを用意しました。2番目に用意されているフィロドリップは博物館の見学です。バリ島観光局はパンダンガラクビーチのメルタサリビーチエリアにすばく博物館の見学を準備しました。どちらもデンパサール市内にあるためアクセスが簡単で近いです。それとは別に博物はチャンプアビーチまたは淡水と淡水をつなぐビーチの近くに位置しているため世界水フォーラムの議題に沿っていると考えられます。用意された5つの場所は20台のバスで平均約人を収容できるため、バリ州政府は現在現地のデイヨデンの孤立を確保するために観光名所管理者との調整を続けています。デイジュ海世界水フォーラムのデイヨデンのフィロドリップは 約90歳の参加国が参加する満員の会議の最中によってされています。この方法は先着順であり、最初に登録した人にフィールドリップサービスが提供されるため、定員を超過することはありません。旅行の際には何が公開され、何が開始されているか、そして利用者が何を持っていく必要があるかを知られます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
スナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はダガンマルンパンというジャンビーの地域ポップソングについてお伝えします。この曲はチクミナというタイトルでも人気があります。チクミナ自身の言葉はこの曲の歌詞から引用されています。ダガンマルンパンは2000年代に当時ジャンビー知事だったズルキフリンドルディンが歌った以来、ますます人気が高めています。この曲の歌詞は商品を売るために村から村へとサマヨ少年の旅の物語を語っています。それでは皆さん、これはファスコバンドが歌ったジャンビーの曲ダガンマルンパンです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia。
Bila asmaraku telah tiba merangkulNafas di jiwa Itu dia Yang datang Hadirkan cinta
menyebar ke dalam rasa. Dapatkah ku mengatakannya? Perasaan yang ku punya untuk dia, mestinya ku ungkapkan saja. Untuk dapat jawaban darinya, dapatkah aku memelukkan, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, hingga sampai saat ini perasaan tak tertinggal. Dapatkah dia merasakan satu nafas yang tersimpan? Sesaat dan terus hilang. Dapatkah aku memelukkan, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, hingga sampai saat ini perasaan. Dapatkah aku memelukkan, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu untuk mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, hingga sampai saat ini perasaanku tak tertinggal. Dapatkah aku memberikan warna yang bisa dan teruslah bisa menjadikan indah. Sarananananai, 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 sarananai, sarananananai.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。 最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。